ではですね、今週は先週に引き続きまして、北アルプス表銀座コースを歩くという話をさせていただきます。画面共有をさせていただきますね。合戦小屋を出ますと、ここぐらいからですね、霧がちょっと出てくるんですよ。
おぉ。
わぁ、綺麗な雰囲気やな。
すごい。
いい感じですね。
この日の天気予報が、夕方から雨が降るんじゃないかっていう話になってて、結構その、登山客同士とか喋ったりして、声かけられたりして、どっから来たんですかとか、どこ行くんですかとかっていうのは結構話をしながら登っていくんですけど、なんかそういう話をしながら、結構本当に霧がひどくて、こんな感じなんですよね。
わー、すごい。
これ、私が登ってから下を見てますので、下ってるわけじゃないんですよ。
登ってるね、
うん。
で、今そこにある鎖を持ちながら、あの岩場を渡っていくっていう感じや。
そう、そんな感じですね。
あ、うん、
結構人それぞれで鎖持つ人もおれば、鎖に頼らない人もいらっしゃいますし。
へー。
うん、でもね、こんな霧って結構、小雨みたいな感じになるんですよ。肌にはもう雨が当たってる。すっごい細かいシャワーが当たってる感じがするんです。
ミスト状態やな。
うん、そうなんですよ。
これでも滝が見えやんで、ちょっと怖いですね。
そうですね。そうなんですよ。でも、ルートはまあ意外としっかりしてるんで、なんとなくわかるかなっていう感じで進めるんですけど。で、これ私あえて自分の影を撮ってるんです、ここ。これ霧でありながら、日差しはめっちゃ強いんですよ。霧の中にいながらも結構肌はじりじり焼けてるなっていうのは本当思います。だから影も結構霧の中ですけど、影残るんですよ。結構ね、本当にもうここぐらい、合戦小屋がだいたい半分から6合目ぐらいなんですけど、そっから今まあ山頂に向かって歩いてるんですが、これぐらいからもう本当に下山してくる人がすごく多くなってきます。
暗くなる前にっていう。
そうですね。多分、その夕方から雨が降るって皆さん分かってらっしゃるので。
なるほど。
早めに動いてらっしゃったんかなっていう思いもありますね。
うん、これ何時ぐらいなんですか？
11 時とかじゃないですかね。
あ、これまだ11時なんや。
はい。まだ11時とかそれぐらいだと思います。
あ、8時に登り始めて。
はい。で、やっとね、こういう、これ山頂近く、円山荘の直前なんですけど、円山荘のテント場、テントを張る場所があるんですけど、もうそこです。ここがもう皆さんも到着してテントも張ってらっしゃるんですよね。
ちょっと霧が晴れてますよね。
え？
霧がちょっと晴れて向こうが見える感じ。
そうなんですよ。でも、ですもんね、私ね、もうこれ山頂ついても、山頂というか、円山荘ついても周り景色見れやんやろなと思って、思いながら来てたんですけど、意外とちょっと青空も見えてきたなと思って。で、次ちょっと動画になりますので、ちょっと見てもらったら見れるかな。
これ、秀樹、音声流れて大丈夫？
大丈夫です。
うんうん。
もう階段。
音声ないし。わあ、
綺麗。わあ、雲海がある、ありますね。
見下ろしてる感じですね。
ねえ、雲の上って感じ、ほんと。
ねえ。
これね、登ってくるときずーっと後ろ側は真っ白やったんですけど、
あ、
このちょうどここに登り切った途端に前面はめっちゃ晴れてたんですよ。これ最高でしたね。
なるほど。
ちなみにこれ戻れるかな？あ、戻れる。これが槍ヶ岳です。
あ、
止まってる。
これ。
小槍の上。
おそらくこの右にあるこの近いちょこってなってるのが小槍じゃないでしょうかね。
アルプス一万尺の歌で出てくるやつや。
はいはいはい、はい。そうですね。で、
これ標高何本ぐらいですか？
ここでね、2600ぐらいです。
あ、じゃあ高いな。あ、まあ、そら、こんな感じか。2000って高いな。
これが、つば黒岳、山頂になります。うん、こっから1キロ。でしたかね。結構登ってきますけど、岩場をね、わーって登ってくんですけど、ここが山頂でした。
ああ、楽しそう。
これ行くまでにね、いろいろいい岩があるので、またちょっと後で紹介します。もう本当にこの階段登ってくるこの感じが最高でしたね。
すごい。
本当に最高でした。で、ここでね、とりあえず一旦昼ご飯食べようと思って。
わ、出た。楽しみ。何食べたんでしょう？
これです。
うわー、なんかフランスパンみたいな。
そうです。今日はね、もうちょっと荷物がかさばってもいいから、パンが食べたいと思って、
へー、
前日にね、その、美味しいパン屋さん、こう最近また発見したんですけど。
うんうんうん、また発見したんや。
そこでね、その、パンを買って、ここに入っている、コップに入っているのが、天野フーズって言われる、フリーズドライを専門に作ってるご飯が、あるんですけど、お湯を入れたら、かき混ぜたらカレーができるっていう。ですね、お湯を沸かして、ここに 150ml のお湯を入れて、で、パン煮つけて食べるっていう最高の贅沢をしました。
わあ、
いいな。めちゃくちゃうまかったですね。めちゃくちゃうまかったっす。
これ、美味しいパン屋さん発見したっていうのは、その信州の方じゃなくて、三重県から持ってったってこと？
あ、そうです、そうです。三重県から持ってきました。もうね、すいません。お昼休みの時に電話して、取り置きしてもらって、で、仕事の帰りに取りに行くので、6時頃まで置いといてくださいとお願いして。
ああ、なるほど、なるほど。いやいや、もうそんなん全然ええよ。あ、そんなんや。ああ、でもこんなんで腹いっぱいになんの？
いや、これでも大きいんですよ、このパン。めっちゃ大きいんですよ。
うん、パン大きそうですよね。
もう私おいしそう、ただ大きすぎたなと思ったんですけど、全然足りませんでした。まだまだいける。
まだまだいけると思って、こんなんで足りんのかなと思って。
そら何時間も歩いてますし、
ね。そうですよね。普通の、あれじゃないですもん
ね。お腹すくよな。
で、この後山頂を目指すんですけど、つば黒岳にすごい奇跡、珍しい石が多いんですよ。岩というか。まず一つがこれ。これほんとびっくりしますよ。イルカ岩って言うんです。
あ、ほんまや。
知ってます。これすごい見たいって私も思いました。本とかでめっちゃ見るんですよ。
これすごくないですか？自然がこれを作り出したんですよ。
うん、本当のイルカみたい。
ねえ。
本当にそうなんですよ。
すごい。
イルカや、ほんまに。
イルカが空に向かって、
ジャンプしてくみたいなね。
ねえ、なんか水面から飛び立つような。
すごいですよね。
そんな綺麗な形になる
の。バックの雲がまたいいですよね。
ねえ。
うん。
ほんとや。なんか水しぶきみたいな感じでね。
で、あと、
素晴らしい。
円山荘のところにある、ちょっと有名な石なんですけど、こいつ。
何これ。
かわいい。
山男って言われてるんですけど、なんでかこれがいつもおるんです。
なんでかって、常にここにあるってこと
ありますあります。あります。うん、誰が作ったのか知らないんですけど。
誰か掘ったんでしょうね。
うん、それはまあそうやろうな。
これはそう、これはそうですね。で、あと次、山頂での写真ですね。これです。
いいね。達成感半端ないな、これ。
すごい。
これがつば黒岳2763メートルですね。
高い。
ちょっと後ろがクリアで残念ですね。
そうなんですよ。この奥には北つば黒岳っていう山が控えてるんですけど、そこはちょっと今回は行ってません。
これ施設長誰に写真撮ってもらってんの？
これ山頂におられた方ですね。
で、その方と LINE 交換したり、みたいなのはないの？
そこまではしませんでした。
あ、そこまでは
しませんでも、なんかそう言って仲良くなってらっしゃる方もいらっしゃるみたいです
けど、
ね。
なんか、なりたいけどな、うん、俺やったら。うん、
で、
先生手にされとるつば黒岳のプレートは持参していったんですか？
いや、これあるんですよ。
え、
あ、ちなみに、このつば黒岳って書いてある岩あるじゃないですか、これ。
はいはい。
これも。
あ、
持てる
んですか？
持てるんですよ。
うん。
ああ、持つように。
どっちか迷ったんですけど、こっちにしました。
なるほど。
はい。で、この後チェックインするんですけど、チェックインして、まず一番最初にしたのがこれですね。
わあ、ビール。
ビール。ちなみにこの生中、いくらするかわかるでしょう？わかります？
これ生中？生台ぐらいの大きさない？
あ、これ生中です。
これ生中。
ちなみに、うん、生小、生中、生大あるんですけど、
うん、
これ生中です。確実にサイズも生中ですね。
1300円ぐらいは絶対するやろ。
ああ、1000円はする。
1000円は超えてく
る。1000円はするな。
そうです。これがね、生中で1200円です。
わー。
おー。まあ、そらするわな。
で、なんでか知らないんですけど、めっちゃ酔うんですよ。
ああ、気圧とかが違うでかな。
めっちゃ酔う。うんです。まあ、そんなベロベロではありませんけど、いつもの生ビールより美味しかったし、良い、ちょっと良い、ほろ酔いになるぐらい美味しかったです。
まあ、汗もしっかりかかれとるでしょうしね。
で、この頃にはもう外がね、見てもらった通り、もう、あたり一面霧になってきて、うん、で、もう何にも見えないぐらいになったんで、ちょうどタイミング良かったわ、と思って。これも中で飲んでるんですけど、
こんな感じ。わー、こんなビールは、あ、本店は生中やな。こうやって別の写真見ると、あ、はい、こんな美味しいビールは、そうそうないでしょうね。なんか横に、何これ、あの、
柿ビール。
柿みたいな、美味しい。柿ビールこれ。
ええ、ドンキで買ったあの、マスタードマンの柿ピーも持ってきました。
柿ピ
ーもうビールを飲むためにこれを買っていこうと思って。これを買って。
こんなんどんだけ持ち込んでもええんや。
あ、全然いいですね。意外ともう中でこれを、例えばその居酒屋ではないですけど、そのサロン、うん、サロンというかなんかあって、そこでビール注文したんですけど、別に食べ物を食べてもらっても構いませんみたいな感じでしたね。その代わりゴミは一切捨てれないんですよ、中では。
ああ、それはそうやろ
う
な。
もうすべて持ち帰りです。
うん、
で、じゃあ先にお部屋を紹介すると、こんな感じです。
あ、感じですね。
ああ、いい感じ。
これちなみに個室じゃないですよ。この隣にはもう布団があって、一人一人にロールカーテンが引ける感じになってるんです。お布団はでもシングルぐらいのあるんで、そんなに狭くは感じませんでした。
ただやっぱり。木の壁がもう山小屋って感じですよね。
ああ、いいですね。で、ここ、僕2階というか、その、中2階みたいな感じなんで、はしご登って、
うん、
ここに寝るみたいな感じで。
二段ベッド風ですか？
そう、そんな感じです。
いいですね。
お布団やん。
すごい良かったですよ。ただ、やっぱりいびきかいてらっしゃる方とかいると、うるさいなーとか思いますね。で、今から夕食になるんですけど、夕食が、何段階かに何名かずつになってるもんで、私は5時50分のグループだったんですけど、だいたい座ってる人がこんだけ。
すごい。
わ、すごい。
うわー、大繁盛しとるワタミやん、これ。
居酒屋ホテルみたい。
1時間おきに多分入れ替わるんやと思うんですけど。
50人ぐらいいますか。
なるほどな。
だからもう何百、百何十人とかっていう方が寝てらし、多分泊まってらっしゃると思うんですよ。で、ちなみに夕食がこれです。
美味しそう。
美味しそう。
ハンバーグ。
そうです、ハンバーグです。
これは、選ぶではなくて、もう自動的にオートマチックにこれ。
そうです。
ああ、いや、まあ、十分美味しそうやけど。
おかずはもうこれで決まり。で、お味噌汁とご飯は、おひつと、お鍋があって、おかわり自由です。
おかわりしました？
おかわりしました、もちろんです。
デザートもついたんですか？
ただ、あ、ついてます。ただ、みんなめっちゃ食べます。
へー、
すごいみんな食べる。びっくりした。女の人も普通におかわりとかしてますから、やっぱりみんなそんだけ消費してるから食べるんやなと思って。
へー。
また美味しいんでしょうね、こういうところで食べ
る。美味しいですよ。めちゃくちゃ美味しいです。これハンバーグと魚とお漬物と酢の物かな。あとキャベツの生のキャベツとあとポテトサラダですね。で、これが煮物、デザート。みかんと、なんで、フルーチェみたいな感じのものですね。
ヨーグルト系やな。
そうですね。
うん、
で、一応、素泊まりもできるんですけど、今回は私、一泊二食付きで、予約させていただいたので、朝ごはんもこれで、この小屋で食べてます。で、ご飯食べてたらね、意外と外が明るくっていうか霧が晴れてきたもんで、ちょっと外行ってみようと思ったら、こんな感じで。
わー、綺麗。
このテント張ってる人たちのテントがすごく綺麗だったりとか。
ああ、すごい、うん。
これはテントサイトですか？
そうそうそう。うん、テントで一泊一人2000円ですかね。
これ、施設長さっき言ってくれたテント張っとる人たちがここら辺にまずいますの場所？
あ、そうですそうです。
ああ、こうやってちょっと高い場所に、まあ、泊まるとこがあるんや。
そうですね。平地というか平地があって。
ああ、うん、すごい綺麗やね。
で、ちなみにこれ、こんな感じで。
わ
あ、
普通に目線に雲がある感じですね。で、これ、光ってるの月なんですけど。
ああ。
すごいです。もう、なんか、想像、多分、もうね、目で 見てもらわないと、どんだけ写真がうまく撮ったとしても、無理です。あんだけ綺麗なものを伝わるのが。
写真ってなかなか伝わらないですよね。
そうなんですよ。さっきのあの動画だってそうですけど、もっと綺麗なんですよ。もっともうやばいんですよ。
いやいや、まあでもそれ言いたい気持ちようわかるわ。うん。これはこのもう生で見たら、えげつないというか、もういかつい
な。そうなんですよ。
これ。
この一泊二日で、すごいやばい。多分ね、200回ぐらい言ってるんちゃうかなと思うぐらい。本当にすごいとやばいばっかり言ってましたね。
月にむちゃくちゃ近づいたって感じですよね。
そうです。で、その割には、僕次の日思ったんですけど、飛行機飛んでるの見たら、飛行機は遠いんですよ。めっちゃ同じくらいの大きさやと思うんで、あ、飛行機は意外と小さいんやなと思って見ながら歩いてたんですけど、すごいなかなか面白かったですね。で、夜は20時30分消灯なんですよ。
早
っ。早っ。
いや、早って言うでしょ。20時30分消灯で、まあ17時50分からご飯食べますやんか。
はい。
で、この時にちょっとあれ、さっき、あ、違うわ。どこだ。この時、実はですね、ここにいらっしゃる方がオーナーさんなんですよ。
うん。あの、満員のワタミの画面ね、今。
この夕食食べてる時に、オーナーさんが山の話をしてくれるんですよ。
へ
ぇー。
で、いろいろ話聞きながら食べ終わったのが6時30分なんですよ。
うん。
で、まあさっき言った通り、ご飯食べ終わってからこういう夜景をちょっと見に行ったりして、それでも長くても7時半ですよ。
うん。
で、部屋というか、布団に戻ってきたら、もうみんな、シーンとしました。
早い。
びっくりする
。疲れてますわね。
物音立てるのが怖い。申し訳ないぐらい。そんな日頃そんな時間に寝ないじゃないですか。全然寝れないんですよ、僕も。
そりゃそうやろな。
ですもんね。僕、ちょっとそのウイスキーを持っていったもんで、それをちょっとたしなんでから寝ようかなと思って、もう全然飲んでも寝れやんしと思いながら、結局もう8時半頃真っ暗になったもんで、ずーっと天井を見ながら、寝よう寝ようと努力してました。
すごいな。なんかその経験もすごいな。
もう本当に8時ぐらいからはもう誰一人喋ってない感じですもんね。
みんな寝てるってことですよね。
まあでも疲れてますよね。朝早く起きてる。
そうですね。そうですね。
ずっと歩いてるし。
あと、本当は歯磨き禁止なんですよ。
なんで？
ね、水が貴重すぎて。
ああ。
水が何百メートルも下からポンプアップしてるので、貴重なので歯磨きしないでくださいってホームページに書いてあったんですよ。
うん。
だから僕は歯磨きシート。あの、ボディーシートみたいなやつの歯磨き板を買っていって、
うん、
それで口をゆすいでたんですけど、
うん、
トイレに立ったら普通にみんな歯磨いてるもんで、何それと、そうなんですよ、何それと思いながら、まあいっかと思って歯をこう歯磨きシートで磨いて、
そういうルールがあるのか。
宇宙と一緒やな。
なあ、それは貴重ですよ。
遠い。
そうなんですよ。で、宿泊の方は、水が自由なんですけど、宿泊しない方は、1リットルで200円水を買うっていう。
でも、ここら辺の水ってものすっごい美味しいんちゃうの？安曇野とかな？め
ちゃくちゃ美味しいです。ですので、余分にではないですけど、パンパンに、持って帰って、500ミリリットルぐらいでなんとか残したんですけど、帰りに車の中でも飲みながら、ああ、やっぱ水美味しいわ、と思いながら。
本当ですか？
本当、水は美味しい。
いやいや、でも、これは、あやこさん、本当で、水ってやっぱり山の湧き水って一番美味しいし、この安曇野とか普通にペットボトルとかでも売ってるやんな。
売ってますね。
売ってますね。
本当に美味しいですよ。
水美味しいやろな。ウイスキー水で割ったらよかったのに。
あのね、それ、そうなんですけど、本当に物音を立てるのが、申し訳ないなので、
そんなに、
そう、そのはしごがミシミシ言うのもどうしようとかなるんですよ。本当に。
あ
, 笑いできますよ。なんでこんなみんな寝んのっていうぐらい、本当にシーンとなってます
もん。すごい貴重な体験。
ちなみにこの一泊二食付きで、土曜日の宿泊だったんですけど、一人1万5000円になります。
ああ、でも宿泊費そのものはそんなにむちゃくちゃ高いわけじゃないんで。
そうなんですよ、うん。そうなんですよ。で、ご飯もあんだけのね、しっかりしたご飯出ますんで、全然そのむちゃくちゃ高いわけではないので、言葉はあれですけど、すごく思ってるより安かったと思ってました、ね。
なあ、リーズナブルやな、うん。
ただ、カードとかペイペイとかは絶対使いませんので。
あ、現金で。
そう、現金のみです。
ああ、そうでしょうね。
だから、お財布、ちっちゃいお財布を買って、で山用の1万5000円とトイレでおしっこするからと思って100円でも何十枚も入れて。
ああ、なるほど。
はい。と、あと保険証
を。ああ、何かあった時な。
そうです、
うん。食事って言ったって次の日の朝の分も入ってんねんもんね。
あ、そうです、そうです。
なあ、それ十分お値打ちな金額ですよね、これ。
と思います。
ビールの金額から考えたらめっちゃ安いですよね。うん、
そうです、そうです。
うん、
はい。
オーナーの話もついてやもんな。
そうです。またね、オーナーの話がいいんですよ。
そうなん
だ。多分、オーナー、その食事のたびに言うから、多分今日、私って3回目ぐらいだろうな、この話とごめんなさい、聞いてるんですけど。
もうこすってんねんな、もうこすりまくってんねんな、多分。
そうなんですよ。またいい話するわ、と思って聞いてるんですよね。はい。そんな、1日目が終了していきます。
わあ、素晴らしい。続きがまた楽しいです。
すごい。
ねえ。
ほんと。
ちなみにこの日の行動距離で言うと6キロぐらいですね。
高低差でどのぐらいになるんですか？
高低差で言うと、意外と登山口も標高高いですけど、うん、それでも1000ちょっとは登ってるはずですね。はい。
いや、すごいな、うん。見たことのない世界やし、ねえ、なんかこういうのテレビでやっとっても、あんまり真剣に見ようと思わんけど、秀樹が自分が行ってきた言うて、こうやって順番に写真出されて、全部時系列で紹介されると、自分が行ったような、あたかもね、なんかそんな気になるな。素晴らしいね。じゃあまた、来週、再来週とお話ししていただきたいんで、ちょっと構成をしっかり考えておいてください。
わ、は
い、
かりました。もう来週、再来週は6キロどころじゃないので、距離が。
うわぁ、そうね。
もう本当にヘトヘトになるぐらい。
これでも、あれやな、初め2週でやろうと思っとったけど、絶対無理やな。4週にして正解やし、なんやったら5週、6週ぐらい、ような話やな、これ。
喋れと言われたら喋れますよ、
なんか。ああ、これ、伸びてもいいよ。
ありがとうございます。
心行くまで喋って、ただ、見とる方は楽しい。なんていうのかな。
あっという間ですね、なんか。
うん。
なんか、聞きたいこともあるし。
はい。
なんか、すごい経験を共有しているね。こう、失礼ながら、共有している気になるわ。
ありがとうございます。
でも、ほんと、こんな雲が、なんか、ね、空が近くて、雲が下に見えるなんてこと。
すごい。
ね、普段ないですもんね。
そうなんですよ。雲が、下にも見えるし、上にもあるんですよ。
ねえ、上にもある。
それ不思議ですよね。今までそんな感じなかったじゃないですか。下に雲も見えるのに、上にも雲あるんやって思うと、雲ってすごいなと思って。
本当やな。いやー、でも素晴らしかったですね。この2週だけでももうお腹いっぱいやけど、ぜひ続き聞きたいわ。
はい。またじゃあ、来週、再来週もお付き合いいただければと思いますので、今週はこれぐらいで失礼させていただきます。皆さんお疲れ様でした。
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
ヘルパーの形、生しぼり、また来週。